さんこんにちは。ポポポポイナンセ葬儀屋さんの不思議な話、パーソナリティをやっております作家の小原武史と申します。よろしくお願いいたします。この番組は沖縄の文化民話などを通して葬儀の相談や不思議な話をできればと思っております。そしてこの番組で一緒にトークをしてくださるのはこの方です。
はい、おなじみの避難世天霊の何でもアドバイザー星野和幸こと星です。葬儀のことはもちろんいろいろな相談にも乗っちゃいますのでどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。そしてこの方です。
はい、この番組の構成作家をしております沖縄のお笑い団体 FEC 所属オードブルの松田健吾です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。この3人で毎週この時間に30分、はい、いろいろ放送しておりますので、はい、リスナーの皆さんよろしくお願いいたします。
はい、もう始めて1ヶ月。
はい、
世の中はクリスマスと
年末ですよ。
年末です。いわゆる年の瀬というやつが来てますけど、ね、
そこでここにいるっていうのがね、
はい、
クリスマスで、
はい、まあ収録なんですけどね
それ言っちゃおしまいだなまあでも年末にこういう、はい、今日はこういう話特集なんですけど。
そうなんですよ。だからこのね、番組、まあ、月に1回はこう、まあ、葬儀屋さんならではのこう不思議な話とかっていうのにこう、はい、フォーカスを当てて、いろんなお話を聞いていこうというのをやっておりまして、先ほども言いました今回は放送が4回目、1ヶ月経ちますねということで、うん、不思議な話特集をお送りしたいと思っております。まあ葬儀屋さんに勤めているホッシーはね、
はい、
多分いろんな体験を多分してると思うんですよ、
はい、
なんで、まあ、初回でしたっけ、2回目とかにね、初回か、うん、ちょっとこう軽くねこうお話もらいましたけど、今回どんなね話があるのかなということで、いろいろこうホッシーの不思議エピソードなども聞いていけたらなと思ってるんですけど、
はい、楽しみですね、
はい、楽しみです。クリスマスにちょっと不思議な話を聞いていただければと思います。
はい、
はい、なんかあります？なんかありますって振り物雑ですけどねすいませんね
ですね、はい、最近、うん、あった出来事で言えば、
はい、
先月の話なんですけど、
はい、
これ実際ちょっと私の後輩がですね、ちょっと急な形で、
はい、
まあ、亡くなってしまったんですけど、でその時に、まあ、その両親から私の方に問い合わせがありまして、まあ、ちょっと息子が亡くなったから、お葬儀お願いできないかっていう相談を受けて、うん、まあ、お迎えから、葬儀などちょっとお手伝いさせていただいたんですけれども、お通夜の時にですね、こうちょっと姪っ子と、お話をしてまして、でずっとこの後輩の携帯電話が鳴ってたわけですね、
うん、
でこの姪っ子が、星野さん、お兄ちゃんの電話が鳴ってるから取った方がいいのかなということで、まあ多分誰かからこの訃報を聞いて電話かかってきてるんじゃないかなということで、まあ、この姪っ子が取ったんですけど、で取ったらですね、この後輩の彼女だったんですね。
ああ悲しいですね、
はい、でこの彼女さんはこの亡くなってることをまだ知らずにですね、
あ、
でまあ訃報を私の方で電話代わって伝えたところ、まあ、現実を受け止めきれず、
うん、
ずっと嘘ですよねっていう形 でもしあれでしたら LINE で、テレビ電話でもしよければお会いになりますかっていう形でちょっとテレビ電話でこう映像を映してあげたわけですよ、うん、でそうするともう彼女さんはもう号泣しちゃってですね、
うん、
でもう信じられない、来月会う約束もしてたのに、まあ、県外の方だったんですけど、でもしよければ耳はまだ聞こえてると言われてるから、
うん、
耳元でちょっと何かこう本人に伝えたいことがあれば話しかけてあげてっていう形で耳にこう携帯電話を当てたわけですよ、
うん、
で彼女さん何か本人に伝えてましたよ、こういろいろと、
うん、
そうするとですね、この姪っ子がですね、
うん、
この、本人の左目からですね、
うん、
こう涙がツーッと出てきたわけですよ。で星野さん、お兄ちゃんが涙してるっていうから、うん、僕も見て、え、本当だ、涙が出てるねっていう
形で見たんですね。
はい、私も見てるし、 この電話してた彼女さんも見てたし、姪っ子も見てたわけですよ。あでこの彼女さんにあの多分今聞こえてるから、うん、こう涙流してるの見えるって言ったら、うん、はい見えますと。3名ともこの涙流してるのを見たわけですよ。実際私も今まで経験した中で、やっぱり亡くなると涙流すことって見たことなかったので。
そうですよね。
ちょっとこれびっくりしてですね、うん、でこの姪っ子もその後、まあ、お母さんが部屋に来たんですけど、この何々お兄ちゃんの目から涙が出てたよってもう言って、うん、嘘でしょってこのお母さんも信じてなかったんですけど、まあその姪っ子は動画撮ってたので、うん、ほら見てこんなして涙してたよって言ったら、あ本当だねって言って、これ、まあ、つい最近あったこのちょっと不思議な話ですね、うん。
人間って、うん、まあ、亡くなると髪の毛とか爪はなんか伸びるって
言いますけど、そうですね、ひげは伸びたりもしてきますね、うん、だからそうですで髪も白髪だったのがちょっと根元は黒い髪の毛が生えてきたりとか、なんか細胞は生きてるのかなっていう。あ、は
い、でもまあ涙ってね、うん、やっぱ水じゃないですか、はい、死んでいくと水分ってこうなんていうのか失われていくような気もするんですけどね。
あ実際一応、まあ、目もそうですけど、うん、鼻や口からも、ね、ちょっとあの、まあ、涙というか、うん、そういったのは少しは出てきはしますけど、タイミングといい、うん、またこの目っていうのがですね、うん、なんかすごく、あ、言葉が通じたのかなっていう、うん。まあ、耳は最後まで聞こえているとよくお坊さんなども言いますから、まあ、実際言葉が通じてこうちょっと涙出てきたのかな。やっぱり本人は亡くなっているので私たちと同じように喋ることはできないんですけど、うん、耳は最後まで聞こえているんだなと、あの、実感しました私も。
なんか不思議な、まあ、いい話ですよねこれね。
そうですね、う
ん、なるほどね。
気持ちは残ってるとか、どこのタイミングでこの亡くなった時に、うん、例えば脳が止まってしまってとかって、心がどこまであるのかってところも、ね、気になるところですよね、それでこの涙までいってるのかっていうのね、うん、亡くなった先って正直誰もわからないことだから、
うん、小さい時で言えば、僕4人兄弟の一番末っ子なんですけど、はいはいはい、僕がまだ小学校低学年でしたね、うん、で兄弟4名でこう家で寝てたらですね、はい、寝てる時にこうちょっと鈴の音が聞こえまして、チリンチリンって、でその後体が動かなくなったわけですよ、
うん、で
まあ、金縛りだったのか、もう今はちょっと あまりはっきり覚えてませんけど、その夢の中に僕 あのおばあちゃんが出てきまして、
うん、
であんたはあの両親ちゃんと親孝行しなさいよっていう形で夢に出てきて、ふっとこう目が覚めたんですよ、うん、そしたらもう朝この起きた時点だったの でそうすると一番上の、長男からあのちょっと身支度して病院行くから、うん、あの早く洋服着ろと言われてですね、何が何だかで、どうしたのって聞いたら、今から おばあちゃん亡くなったから病院に行くよって言ったから、うん、え、昨日おばあちゃん夢に出てきたよって言ったら、うん、4人兄弟なんですけど、4人とも夢におばあちゃんが出てきてですね、
同じ日ってことです
か。同じ日に、あ、おばあちゃん自分たちにお別れ言いに来たんだなと思って、僕すっごいおばあちゃんに可愛がられてたんで、あの僕だけかなと思ってたら、ふとこのおばあちゃん昨日夢に出てきてねって、なんかお父さんお母さん大事にするんだよって言われた時に、それを兄弟に言ったら、自分も見た自分も見たってみんなあの言うもんですから、え、こんな偶然ってあるのと思って、これもちょっと不思議な話でしたね。
みんなに挨拶ね、
なんかこれは ね、なんか僕も聞いたことあって、うん、あとそういう亡くなった方が亡くなったタイミングで夢に出てきた。僕もでも、ね、祖父出てきたんですよね。僕も 亡くなったタイミングで
有名に出てきて、どんな感じで出てきたんですか。
で、昔の思い出でしたね。僕のじいちゃんね、ちょっと身長高くて、ね、あの当時の人にしたらちょっと身長大きいんですよ。175とかあって、で、ね、軍関係で一時期働いてて、なんで英語もペラペラだったんですけど、負けず嫌いがすごいんですよ。で、小学校ちっちゃい時、小学校3年生とかぐらいの時に、まあ、おじいちゃんそっち相撲見てたから、相撲やろうぜって、小学生ながらに遊びたいから言うじゃないですかやるんですよ。で、普通にね、小学生相手ですからそれなりにやってくれるんですけど、普通に思いっきり取られて投げられてギャン泣きさせられた思い出がありますけどねそんな思い出とか
走馬灯のように
、ね、走馬灯でなんかこう、ああ、なんかおじいと遊ぶ夢見たなと思ったら、次の日亡くなったんですけど、そんなのもありましたね。
なるほどね。
まあ、ちょっと似てるじゃないですけど、そんなのありましたね。
なんかあります、うん、逆に、
まあ、僕はそうですね、家族の話でいうと母親が亡くなったんですけど、
あ、
もう10、20年前かな、うん、でその時に、まあ、付き添いで一緒にいたんですよね、
はい、
でそしたら目の前にこうカーテンがあって、向こうドアだったんですけど、
はい、
横に母親が寝てて、こっちのソファーで寝たら、
はい、
いきなりカーテンがねガラガラって開いて、母親が若い姿でよそ行きの服着て、
はい、
ハンドバッグ持って立ってるんですよ。でたけし、もう行くからね、じゃあって言ってドア開けて出てったんですよ、
はい、
と思ったら夢だったんですけど、
はい、
それから3日後に母親意識なくなって亡くなりましたね。
あ
れは多分なんか最後に挨拶来てくれたんだろうなと思って、
ね、じゃあみんなそれぞれね、
なんかあるんですかね、やっぱ親族にはちょっとした何か、
ねえ、みんな不思議なエピソードを持つなんですね。
あ、やっぱ何かしらあるんですね、うん、じゃあ、ここで1曲ではお送りしましょうかね。
はい、
はい、今回もホッシーからリクエスト、来ております。まあ、もうこの季節ですからぴったりの曲だと思うんですけど、曲紹介してもらってもいいですか。
ジングルベルではないんですけども、はい、今週もですね、バンクバンドさんで、糸です。はい、どうぞ。
ポポポイナンセ葬儀屋さんの不思議な話、お送りしております。はい、後半も、まあ、前半はね、ホッシー、不思議な話体験聞いていったんですけども、
はい、
まあ、そうですね、不思議な話エピソードっていうのは、まあ、小原さんといえばみたいなところも若干あるので、小原さんのもねちょっと聞かせてもらえたらなと思ってるんですけど、はい、いいですか。
まあ、今日なんかその葬儀とかお墓に関する話をちょっとしようかなと思ってるんですけど、はい、これはね、別にオカルトの話ではないんですが、浦添でね、浦添に住んでますよね、
はい、住んでます。
浦添の京塚で、
はい、
まあ、ちょっとしたその、まあ、発掘というか工事で山を崩してると、
はい、
お墓が出てきたんですよ。
あれだからなかったんですか、あそこの工事
に。いろいろね、ありました
けど、いろいろあったと思うんですけど、
まあ、お墓が出てきたので、はい、一応なんか大きいお墓だったので、
はい、
まあ、壊す前に中を見ないといけないと。で、表面土でも覆われてましたが、誰の墓かわからないわけですよ、はい、で土を削って、まあ、お墓の出口、入り口があるじゃないですか、
はい、
昔はなんていうんですか、こういう拳台の石をこう積み上げていく、
あ、
昔のお墓だったんですよ、
はいはいはい、
で、まあ、その教育委員会の人とかがこう、ね、石を外して、で中何があるんだろうって見たときに、うん、あって声を上げたんですよ。
何ですか。
土に埋まってたお墓を蓋開けて中見たら、
はい
はい、女性用の赤いランドセルが1個置いてあったんですよ。
え、怖っ。
で中には何も入ってないんですよ、
はい、
ランドセルだけがここにポンって置かれてて、でも絶句ですよね。
いや、どうやって置くんですか、ランドセルって。
だから
それまでだって土に埋まってるって
。そうなんです。
山じゃないですけど、
はい、
そうですよね。
誰も入れないわけじゃないですか。
そうですよね。でもその時代って多分ランドセルって あるんですかね。
ないですね。
ないですよね。
時代と この 年表の実感が合わないってことですよ。
そうです。
このお墓がある 表に出てるであろう時期と、ランドセルがある時期が合わないってことですよね。
そうなんですよ。そのね、なんか小橋の娘にこうランドセル背負わせるとか、そんな時間が合わないから、
これはちょっとね、現実的には中に入れることできないから、どうやって誰が置いたのかっていう、ね、
あともう一つあるんですよ、はい、これねちょっとね、あの関係者から NG が出たんで、場所はちょっとぼかしますけど、はい、那覇ですね。
那覇
ぼかしない
那覇のある場所で、
那覇のある場所ね
公園を作るっていうので、はいはい、まあ、元からお墓があったので、そこをちょっと、まあ、壊して、はい、で中にあるか、まあね、やっぱり確かめて調査報告書を作るわけですよ、はい、で中開けたら、まあ、GC 紙が3つぐらいあって大きいやつですね、はい、ああと思って見てたら、 GC 紙と GC 紙の間に、はい、ヤクルト の,
ヤクルト
飲んだプラスチックのあの、はい、ものがポンと置いてあったんですよ、はい、でこれも年代が合わないわけですよ、
はい、松尾さん置きました。
いいえ僕人の墓まで入ってヤクルト乗るほどではないです
でここも半分漏れてたんですよ、土で。
ああそういう状態のお墓だったんですか、はい、そこ自体も
誰もその、まあ、演者がいない古バカと呼ばれてるものだったんですけど、はいはい、これもだから学芸員の人は絶句したって言ってましたね。
誰か、 なんかテレポーテーションとかできる人います、県内に。誰 か,
お墓とお墓の間をね、
なんかできる X メン的な人が
そうそうそうそうい
ないとおかしな話で怖いな。
だから説明できないんですけど、はい、たまにこんなのあるみたいですね。
これがね分からないんですよね。だから怖いんだよな。
あとねもう一つあるんですけど、まあ、北部ですね、中部、北部ですね、北の方、
真ん中から上
はい、真ん中から上の方で、はい、まあ、町をこう造成してるんですよ、
はい、
まあ、東海岸の方ですけど、そしたらこの十字路をね、はい、作ってる時に、地面の底から地石紙がいっぱい出てきたんですよ。
地面の底から、
はい、その数が120とかめちゃくちゃ多いんですけど、
はいはい、
全部骨が入ってたんですよ。しかもその全部に中国のなんかお札みたいなのが、名前というか全部書かれてて、でそれをやってる時になんかね、そのシャベルカーが止まっちゃったんですよ、うん、で止まってこれ以上掘れないって何何って見たら、地紙がこうダーって120ぐらい並んでて、でその本当に中国の名前が書いてあるから、はい、歴史を調べたわけですよ、はい、もしそういう過去に何かあったんじゃないか、まあ、何にも出てこないんですよ。中国とは関係のない、全くないその土地で出てきたから。
そうですね、東海岸だったら中国、
西海岸か、西ですけど、はい、まあ、そういうのが全く歴史にもないし、人々の記憶にもないし、
このじゃあ120体という壺はどうしたんですか。
まあ、一応ねどうするか今議会で話してるっていうのは聞きましたけど、
まだじゃあ解決してないですか。
そうなんですよ。でそれで工事が止まっちゃってるっていうね。
はあ、
たまにこういうのありますね。
ますね、
あとねこれは本当に言えない話ですけど、
じゃあ言わない方がいいんですよ
某所で
、まあ、じゃあ言わない方がいいけど、
本島ではない某所で体育館の造成をしてたんですよ、
はいはい、
で駐車場を掘ってたら、恐竜の骨が出てきたんですよ。
恐竜、
うん、はあ、でその翼竜というか、はい、海の中にいる竜みたいな、
はいはい、
で大学の先生に、ある大学の先生にこれ送ったんですね、うん、写真撮って、
はい、
ところがその後いろいろ問題が起きまして、工事の納期が止まっちゃうじゃないですか、はい、それを発掘してたら、で白節で埋めちゃったんですよ。埋めた後に体育館作っちゃって上 で、でその体育館できた日に、はい、その本土の大学の先生が、はい、うわこれはすごいって言って、うん、調査チームで来たんですけど、
はいはい、
もう体育館が何もできなかった、そう、そんな感じで終わっちゃったっていうね。
じゃあその体育館の下を掘れば未だに
あると
残ってるんですか、
はい、
これでもそのまま出してたらそれなりに大きな発見になってた
かと思いますよ。だから町おこしのすごい材料になったのに、 納期が遅れる、工事が止まるっていうので埋めちゃったっていうね。もう
強行突破したわけですね。
そうなんですよ、ね。まあ今の話は忘れてください。
無理無理、電波に乗ってるんだから。無理無理。
まあこういうこともあるんですよね。
そうですね、すごいね、みんなやっぱ面白いですね、こういう話も。月に1回またこういう感じのね、
そうですね、
トークを、やっていけたらなと思いますんで、はい、だし例えばこんなこういう話は実際あるんですかみたいな、皆からの質問とかでもいいの で、
そうです、ね、そう、
不思議な体験逆にしましたよっていうような、うん、メッセージとかでも全然構いませんので、はい、皆さんからのメッセージも、お待ちしております、はい、メールアドレス ppppinanse@gmail.com、アルファベット小文字で p4つ、その後がinanse@gmail.com となっております、はい、そちらまでメールをお待ちしております。
待ちしております。
はい、はい、という感じでございまして、4週目もうすぐもうお別れの時間となっております。はい、はい、ということでございまして、稲瀬さんの方でもね、葬儀とか就活に関する質問などもいろいろねお待ちしていますということですので、
はい、お待ちしてます、
また来年皆さん年明け
と、そう、来年ですよ、来年
年明けミニとまた会ってお話できるのを楽しみにしております。はい、はい、ということで、また次回、来年ですね、また来年お会いしましょう、はい、皆さんさようなら、
さようなら、いいクリスマスを、
いい正月を。